恵み豊かな天の父よ、暗闇の世界にクリスマスをくださって、救い主が来てくださって、お誕生日おめでとうございます。私たちの心の暗闇にもイエス様の光が灯りました。誰の誕生日も喜ばしいですが、私たちの特別な救い主のご降誕を今日も心から世界中の人とご一緒にお祝いします。今日は栗原先生も共に礼拝できて感謝します。また初めての方も感謝します。インターネットで礼拝している方々にも同じ祝福がありますように。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日私が久しぶりか分かりませんが、栗原先生一緒に礼拝できて拍手して歓迎したいと思いますね。ありがとうございます。それからさっきちょっとご紹介、はい、ありましたけれども、八木さんは小高と大野に来られていて、後ろにおられますが、熊本の教会からこちらに来ておられ、何度か私その教会に行ったことあったもんですから、一生懸命通ってくださって、今日はここまで原町かな、相馬かな、原町から来てくださってとっても嬉しいです。さあ皆さん、先週私の長女は茨城県のつくばというところで、この教会と同時に開拓伝道して12、3年経って、そしてこんなお誕生日プレゼント、粋な誕生プレゼントだなって、一泊フリー券、家族から3人男の子がいるんですが、食事も作らなくていい、何の世話もいらない、自由にどこにでも一人でというチケットをもらったかもらわないか知らないけど、一人電車に乗って、まあ、結局我が家に来たんですけども、で考えが浅い私は、じゃあ夕食食べに行こうって言って、実はうちの長女なんです、今日が誕生日なんですって言ったら、そうですかって言って、ケーキが出てきてですね、ハッピーバースデーまで歌っていただいてですね、娘は恥ずかしそうでしたが、そして次の日ですね、皆さんには申し訳ないです、教会食堂の飲み水予約していたんですが、申し訳ないというのは、私おいしいクリスマスプレート2回も食べちゃったんですね。でそこでも、まあ、ヘラヘラする私は、今日長女の誕生日でと言いましたら、まあ、ちょっとしたお菓子のプレゼントもあって、気を良くした私は家内に止められなかったら道路に出て行き交う人々に、今日は長女で誕生日なんですって言って、そうすると何かないかなと思ったり、変な癖がつきそうだと思ったんですが、誕生日って本当はそういうもんですよ、葬式じゃないんだから。まあ、葬式も連絡しますが、親戚でも甥っ子姪っ子おじさんおばさんにも、やっと生まれましたと、女の子でしたと、でこんな感じでしたと、パパに似てるかなとか知らせるもんですよ皆さん。そしてイエス・キリストのご降誕は世界中に瞬く間に、今2000年の歳月が経って野水で食事をしたら、スタッフの方が今度イブ礼拝ですって、来た方にご案内して、いやクリスマス教会の礼拝を案内する食堂は日本でいろんな食堂あるけどここしかないかもと思ったりして、皆さんお誕生日は心からお祝いする喜びの日であって間違いないし、これを福音、ね、悪い知らせじゃなくて福が来たる良いニュース、ね、福の音って書いて福音というので、ちょっとアウトラインをじゃあ最初に出していただくと、クリスマスを生きるっていうことは、クリスマスは福音だから福音をまず知って、で私たちは頭だけの何かお勉強会じゃないんだし、どっかの学校じゃないんだから、頭で知ったら体に出てくるんです。だから良い知らせを今度生きる人になるんですね。クリスマスを知ってクリスマスを生きる、それは福音を知って福音を生きる。皆さん、このお知らせっていいですよ。この間ここでゴスペルのコンサートに久しぶりにふるさとの人がお姉さんと妹さん来られて、ちょっと長話しちゃったんですが、今度オルガンコンサートですからってお誘いしたら、残念ながら予定があったんですが、今度イブ礼拝には 夫婦で今度来たいと思います。皆さん、今日は長女の誕生日なんですって。長女どころじゃない、イエス様の誕生日なんです。本当に良い知らせなんです。素晴らしい知らせなんです。10人ぐらい誘ったら2人ぐらい来る可能性があります。もう一度言いますが、お葬式のニュースじゃないんですから、未来のニュースですから。人が生まれているのは人生が、未来が開かれるんですから、世界が変わるんですから。イエス・キリストのお誕生日を告げ知らせ、まあ別にケーキが出てこなくてもプレゼントがもらえなくても、私たちの大切な人のお誕生日を心からお祝いしてお伝えする、自然なことです、普通なことです。で、今日はこのことをピリピ人への手紙って、ピリピってどこですかってカタカナでピリピって書くんですが、現在のヨーロッパのギリシャの北の方、昔マケドニアって言ったんですが、そこでヨーロッパで最初に生まれた世界ヨーロッパ第一教会と名付けてもいいくらいの教会です。国技教会だったんです。ピリピ教会、分かりやすくその特徴は何ですか、この教会よく翼の教会って言われるんです。名前は本当翼の教会じゃないけど、俗称の翼の形してるので、じゃピリピ教会何ですかって、喜びの教会ですと。まあ時間がある人は宿題でご自分の聖書サインペンで印つけていいという人は、喜び喜べってずっとつけていくと喜びだらけになりますよ。これは誰が送った手紙ですかっていうと、新約聖書手紙の大半を書いたパウロという大先生が、もう人生終わりに近づいて、これギリシャじゃなくてローマ、今度イタリアのローマ帝国だから世界の中心の首都で、間もなく自分は殉教するかなって、もう生と死の狭間にいた時に、もうギリシャの北の方のピリピを考えると心温かくなって、牢屋だろうが食堂だろうがどこだろうが、あの教会を思っただけで喜び。ところが喜びもね、皆さん、教会って天使の集まりじゃないか、人の集まりですから、すごく一生懸命神様のためイエス様を愛してやってきた、後で見ますが4章に2人の女性が角突き合わせて、まあライバル意識っていうか、何かあったんでしょう。ありますよ、人だから。私とあの人は馬が合うとか、ちょっと合わないかなとか、あれは許せないとか、こっちこそ許さないとか、で教会傾きますよ。喜びの火がふっと消えますよ。そんなことさせないと言わんばかりに、パウロ先生がピリピの素晴らしい喜びの教会に宛てた手紙、ここにクリスマスの解釈が出てくるんです。クリスマスっていうのは素晴らしい良い教えだから、知らせだから、まず良い教えを十分噛み締めて二礼半で、そして自分の栄養にして、エネルギーが出ますから、ああ、恩師に習う、キリストに習う、救い主の後をついていくって、ついていけって言われなくても自然に変わりますよ。キリストは天から地に下って、自分は下から上に登ろうとして、大したものでもないのに、いつの間にかプライドがトゲのようになって、プライドがカチンときて、あの人だけは許せないとか、あ、キリストは上から下へ、私下から上へ、おかしいじゃないって、身を低くして使える、許す、和解する、これはクリスマスの良い教えを頭だけにとどめないで、頭で知ってたって実生活で生きなければ棚の上に飾っておくようなもんですから、そのためじゃない。クリスマスは家庭で実践するため、最近の夫婦関係で実践するため、職場で実践するため、親族ご近所で実践するため、あの人に実践させるためじゃなく、自分がどう実践するか。そうか、ちょっとクリスマスの心をもらって、目線を低くして、身を低くして生きるだけでこんなに楽なんだ、こんなに嬉しいんだ、これが普通の人と生き方と違う私の新しいクリスマスを生きるという生き方なんだって。皆さん、じゃあ今日はね、3節からですが、後の方から学んで、まず知ってから実践するという形で福音を知るということについて、じゃあ6節を出していただいて、福音って何ですかって、良い知らせ、福音というのは、良い知らせは自分に良いことない、人もいいことない、みんな罪人です、自己中心です、見つめれば見つめるほどなんか嫌気がさします、人間だから、罪人だから、 なのでイエス・キリストを見よ。じゃあイエス・キリストはどんなお方でしたか。それがクリスマスですよ。神の御姿って後で読みますが、これ神様のご本質。そう、自分は神様を辞めることができない、捨てられない、天からなんでこんな汚らしい地上に下るんだと考えないで、執着しないでという意味なんですが、補修しないで思い切って地上に人となったって、なんで仰天しないの、なんで心震えないの、なんで感動しないの。どころか人となるばかりか果ては十字架で命を捨てるための、これほど天から地上に下り、十字架につく前は弟子たちの向こうはスリッパ履きの中東の世界の、まあ、専属学園ってありますけど、まあ、専属っていう池から日蓮から取った教えじゃないかって、そうじゃないです。専属学園は小学校から音大まで初代の方が熱心なクリスチャンで、十字架につく前キリストは弟子たちの汚い足まではそこまで自らを低くした。そしてその後一直線に毎日文字に十字架についた、この良き福音。なのでキリストは夜空の星のように身を低くしたものを神様は天高く上げるので、全世界の希望はここまで身を低くされたイエス・キリストにある、これに習えと言わんばかりに、だからここをよく見つめる、これが福音、これが良い知らせ、誕生日だよ、救い主が来られたよ。もう説明しちゃいましたが、6、7、8、続けて、読みましょうか。はい。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。どこまでって、十字架まで。そこまで自らを低くするって、私たち同じ目線じゃないんですよ。もう埃まみれで一日の真っ黒な足を身を低くして、なんで先生が弟子のしもべの自分の足を洗うのって、それどころじゃない。十字架で父よ彼らを許してください、彼らは自分がどれほど罪深いか知らないで生きているのですから、と言わんばかりに十字架で私たちの身代わりに死んだ、天から人となって赤子として生まれ、そしてその生涯で神様のお心を示し、話しだけじゃなくて身を低くして弟子の足を洗ってから十字架について、なので九節、このお方を神様は天高く祝福された、クリスマスのイルミネーションのような光のようなイメージですかね。ご一緒に読みましょう。はい。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。自分の娘の誕生日あるかもしれない。あの偉い人の誕生日あるかもしれない。けれど、唯一無二のイエス・キリストの世界で、唯一の神が人となられた救い主のご降誕ですよって、私たちも今4つのコンサート、今度イブ礼拝、これを伝えていますが、その前にこの福音の理解ということですね。まあ私、まあ、もう何度も話して何度も言いましょう。福音、この福音の良い知らせの本当に心で理解する、まあ頭では神学校で勉強したので、あの聖書の箇所ではこう表現している、この聖書の箇所ではこういう視点からこういうふうに書いている、この状況ではこういうことなんだ、しかし心で理解したのは大震災だったと言ってもいいんです。私の場合は、皆さんは家族のごたごたの中ですか、あるいは自分の大失敗で赤っ恥書いた時ですか、もう自分は命を絶つしかないって直前ですか。私は大震災の時に、そのみんなで一緒に逃げて、山形県の雪深い3月の2011年の米沢で、支援物資がどんどん来すぎたので、人生はお互い様だし牧師だし、こう分かち合って近くの富岡の人だかどこの人だか双葉郡の人がごった返す体育館に、まあ、時間があったので家内と私2人で持って行って、 もう本当に息ができない。心臓が私の意識関係なくバクバクバクバク自動的に動き出した。すごい速度で。あの時です。ああ、私は沈みそうだ。私はギリギリだ。私傷ついてる。私も家も失ったし、今まで築き上げた教会も失ったし、他の人と同じで無収入になったし、ほぼ一張羅だし、こんなして人助けしてる場合じゃない。私が助けられるべきだ。私が救われるべきだ。私は救ってほしい。うずくまる私を抱きしめてほしいと、本当にあの時気づいた。その後、突然おえつしてある牧師さんと話していたら、何私って号泣したり、そんな自分を見るのは初めてでした。もう限界だと思ったんですね。溺れてる人は溺れてる人を助けられないんですよ。皆さん、罪人はどんなに頑張ったってたかが知れている。罪人が罪人を理屈上も救えないですよ。救い主を待つほかないので、天の栄光を捨てて神の御姿に固執しないといけないとは考えないで、ご自分を無にして虚しくして、なんと人となって本当にお生まれになった、人となられたってのみならず、使える姿を持って人の足を洗うだけじゃなく十字架について命まで捨てて使いに使えられた、この良い知らせ、この福音、皆さん、俺様に使えるべきだって人と一緒に席を並べるのはしんどいですよ。プライドが強すぎて、ね、だけど自らを低くする人と一緒にいるのは全然苦にならないんです。その人は選ぶらないから、その人はプライドで生きていないから、一緒にいるのは救いですよ。このお方ほど天から地に下られた救い主、他におられますかって。それから私が3月15日震災の4日後、どうしようどうしようって迷ったせいに、えいやって福島に千葉から向かった時に、そして、夜中の12時に運転して、朝方福島県境へまたいだ時にも、何回も話していますが何回でも言いましょう、ね、涙があふれたんですね。こらえていたものが多分家内もあふれたんですね。あの時関東地方では福島すごい危ないって、ちょっと過激でした。本当に行かない方がいいって止める人もいたし、道路陥没してるって、みんな逃げてきてるんだからって、あんまり言われるし、あんまりそういう報道もあるから、特攻隊かな、もしかしたら戻ってこれないかな、今行くってことはって。その時に、ああ、私は3月11日の誕生日、震災の日に生まれたのはこの時のためなんだと心に決めた。その時に涙が溢れてきた。たかがこれ式のことで、たかが日本で福島県に行くっていうだけでこんなに身震いするのかって。だったら天から地に下り人となってお生まれになったっていうことはどれほどかったね、今頃分かったかって、何年牧師やってるんだって、イエス・キリストがこの世にお生まれになって私たちの世界に来られたっていうことがいかばかりであったか。まあ皆さんに祈っていただいて、今100万人の福音っていう原稿を今3月号書いてるんです。この12月に3月号書かないといけないと思って、日にちと追いかけっこしながらですね、多分32年ほど前、35歳の時1回書いたんです。あの時はなんかもっとスラスラ書けたな、若かったから、今はなんか必死になって、いやこれ終わるかなと思って皆さんに祈っていただいているんですけれども、で、まあ私が牧師になったのは25歳だったんですが、その数年前にイギリスの、まあ、議員さんであり伯爵だったか貴族であったジェフリー・アーチャーっていう、まあ、小説家の聖書を題材にしたモチーフは創世記にアダムとエバって皆さん知ってると思います。最初の子供はカインとアベル、カインがお兄さんでアベルは弟で、 もう罪人の現れで、お兄さんは嫉妬から弟を殺しちゃうんですけど、最初から殺し合いですよ、人は。憎しみ講じると本当に刺します。石で撃って殺しました。オーデエデンの園にこんな汚い生物は住めないとばかりに、ノデっていう場所に東に住み着いたっていうのが現場なんですね。で、日本でもドラマ化されたり、世界でもドラマになったり、映画にもなった小説は名前が逆で、ケインとアベルという、アベルとカインというよりもケインとアベルで、その、二人は、まあ、小説ですが、映画ですが、ドラマですが、私が進学校に行くちょっと前に、世界中で席巻したと思いますね。同じ日に二人の男の子が生まれた。一人はアメリカの御曹司、そして一人はポーランドので生まれた貧しい農家でもらわれて育ったかな。で、いろんな戦争とか世界恐慌もあって、当時のソ連に抑留されたりして脱出してなんとかアメリカに移民したんですが、そこからドロドロの物語が始まって、まあ彼は才覚があったから本当に貧乏だったんだけれども、最後はアメリカのホテルの王様、ホテル王のようになっていって、一方銀行の御曹司だった、もう一人の人物はアベルの方はカインだったかな、名前逆になったかもしれませんが、有志のことでちょっとした誤解がきっかけで憎み合うというか、そのホテル王になった方がより憎むようになったというか、まあ結局、そのホテルの御曹司だった確かカインだったかな、カインの方は経済的に破綻させられて最後は寂しく亡くなっていくという物語でしたけど、そこから始まる。結局亡くなってみて分かったのは、ホテル王になった、自分の力でやったと思った、誰よりも努力したと思ったアベルは実は助けられていた。個人的に融資をしてくださっていたのが誰か分かんなかったが、自分が憎んで破綻させて死に追いやった実はカインが自分を助けてくれていたんだということを、もう遅い今頃知っても、彼は死んでるんですから、そのことを知って、それは法律上規則上相手に名前を明かすことはできない、亡くなったら明かしてもいいということで、亡くなってから実は彼が自分を救っていてくれたんだということに気がついて、いや夢も希望もないですか、親に反対されてカインとアベルの娘と息子が駆け落ちをして、両家に反対されながら結婚をして、そして子供が生まれるんです。生まれた子供にはそれぞれのおじいちゃんたちの名前をつけて、アベルとカインという名前をつけて、そしてこれは和解ですよ、許しですよ。罪人は罪人を救えないと先ほど福音について話しましたが、罪のないだからイエス・キリストだけが、しかも人となって両方の家系図を持つように、そしてカイン家とアベル家の子供が誕生することによって、真の和解が、本当の許しがもたらされるように。だからクリスマスは唯一無二、この福音で許されない人がいるかなって、それでもあの人だけは許せないという人がいるかなって、それでもあの人とは手を握らないとか和解できないという人がいるかなって、そんなことを言う権利が誰かにあるかなって、神が人となってアベル家とカイン家の半分ずつ血を取って和解の使者の子供として誕生するように、イエス・キリストはこの世界に天と地を和解するもの、人と人を和解させるものとしてお生まれくださった。さあ、この福音を理解するならば、どういうふうに生き方に影響しますか。クリスマスを生きるっていうのはどういうことですか。福音に生きるっていうのはどういうことですか。じゃあ先ほど飛ばしました3節に戻りますと、じゃあ3節には自己中心ではなくて、へりくだって相手は自分よりも上だと思って生きるでしょうって、当たり前でしょうって、普通でしょうって、それをなんで私は使えてもらえないのって、何話してんのって、なんで私があの人に使えなきゃいけないのって、イエス様は専属で人の足も洗ったのに、それどころじゃなく十字架で命を捨てたのに、なんであなたは偉そうにしてるのって、福音を本当に分かってるのって、 理解してるのって、それを教会の中で接する人と親族とご近所でクリスマスを生きる、福音に生きる、あなたなりに一歩進んで前進して実践してみたらいいよって。じゃあ三節を読みましょう、はい、何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。まあ、エリムには茶室がありますが、まあ、茶室と当時のカトリックってすごく似てるって昔から言われてるんですが、殿様も農民もないと、刀は置けって、だって刀入らないので、図が高いって身を低くしろと。にじり虫から入って中に入ったら上も下もない。みんな神様に作られたもので、心を静めてのように、ね、互いに相手は自分より上だ、自分が社長だとか、自分はこれだけの経歴だとか、言うなって。関係ないって、そんなのは。身を低くする方が勝ちですよって。皆さん何度も言います。この教会の、玄関のとこには、藤代誠二っていう影絵作家のクリスチャンの、レプリカですが、それもなかなかいいものですけども、クリスマスの鐘って、時々私見るんですね。クリスマスの鐘は、まあ、ある町のすごく高い塔が立った上に鐘があって、鳴らない。クリスマスイブになるらしいけど、本当にイエス様のお心にかなった捧げ物をした時だけしか鳴らない。で、あのレリーフは、一番先頭が王様、王様らしい絵ですね。貴族みたいな人がゾロゾロゾロゾロ、ね。しかし、どんなに高価な宝物、金銀、財宝を捧げてもならない。イエス様はそんなの欲しくないんですね。で、一人の少年が絵には出てこないんですけど、一年かけて確か銀貨一枚を本当にバイトのように働いて働いて、ワンコインを貯めてですね。そしてちょうど12月24日クリスマスだ。自分はこれを一年かけたものを捧げたらなるかな、どうしても聞きたいと思ったら、その町の入り口かどっかに一人の貧しい嫁が倒れてた。その女性を無視して、自分は今から捧げるんだから一年準備したんだからとか言えなくて、諦めて解放する、介護する、お世話する。悔しいですね。で、それを弟に託して、お兄ちゃんのこの銀貨をクリスマスイブに教会で捧げて鐘の音が鳴るか聞いてきてっていう絵なんですよ。一番後ろはちょっと背の低い男の子が申し訳なさそうにお兄ちゃんの銀貨を持って入っていく絵がそのレリーフですが、王様が捧げた金銀財宝、神様目もくれない、いらない、そんなもの。それから貴族が捧げたものですか、多分。ところが最後は、お兄ちゃんが一年貯めてこれしかたまらなかったけど、なんとかこれを捧げてきていったら鐘が鳴って、そして天から夜空の星のように鐘の音が降ってくるというレリーフなんですよ。私たちもクリスマスはイエス様のお心にかなった生き方を捧げ物として、イエス様のお心が反映した後ろ姿で心からクリスマスを過ごしたいと思いますね。それは使える生き方。じゃあ4節も読みましょうか。4節、はい。それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。クリスマスの鐘の少年も倒れている人を見過ごしにできなかった、その人に仕えた、それがイエス様のお心にかなったと思いますが、5節も読みましょう。はい、キリストイエスの地にあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。じゃあ、今日は引用箇所1箇所しかないんですが、1丸を出していただいて、この素晴らしい温かいパウロのために献金をし続けた、投獄されてもパウロを励ました教会もちょっと危ない、角突き合わせ始めたから、そう、あっちの女性の派閥、こっちの女性の派閥みたいになったら、教会沈みますよ。ひび入りますよ。分裂しますよ。そんなこと絶対許さないと。あってはならないと。イエス・キリストの福音を見よ。本当に噛み締めよ。そして、生きよ。じゃあ、その背景になったのは、一節、素晴らしい教会よ。いつまでもピリピ教会らしく喜びの教会であってねって、まず一節読みましょう。 はい、ですから私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よ、このように主にあって固く立ってください。愛する者たちよ。本当に喜びの教会だった。宝物みたいな、自分は獄中で牢屋で間もなく処刑されるっていう段になっても、あの方向を見てピリピの教会を思っただけでパウロは励まされたけど、どの教会も問題がある。どの人の人生も生きてれば喜びもあれば怒りもあれば悲しみもある。じゃあ2節、女性の名前なんですが、2節読みましょう。はい、ユーオディアに進め、シンティケに進めます。あなた方は主にあって同じ思いになってください。この人たちはよく頑張りました。多分有能です、ね、というのは福音のために一生懸命働いてきて素晴らしい功績もあったようですが、だから周りの人もそのことをよく鑑みて助けてあげて、そしてイエス・キリストの生き方からお互いに身を低くして、教会らしいのは能力じゃないから、成果じゃないから、経歴でもないから、そんなものを吹っ飛んでイエス・キリストの目線で麗しくあってほしいと。じゃあ3節を読みましょう。はい、そうです、真の協力者よ、あなた方にもお願いします。彼女たちを助けてあげてください。この人たちは命の書に名が記されているクレメンスやその他の私の同労者ともに福音のために私と一緒に戦ったの。立派な二人でした。ただ今ちょっとうまくない、雰囲気悪い。なのでパウロはここはキリストの生き方に学んで、とにかく身を低くするように、相手は自分より上だと思う、そしたらカチンと来ないですよ。なんで俺様がと思ったら誰とでもぶつかりますが、キリストに習いなさいと。使えると考えたら、クリスマスを生きる、福音を生きることが使えると考えたら、皆さんは誰にどういうふうにこのクリスマス使えるということですか？私は考えたら25歳で牧師になって随分若いと思われてただろうなって、多分若かったんでしょうが、使えてくれた人っていうと、もう亡くなられたハンガイさんという一人の姉妹ですが、年齢が自分は私よりもう一つ上ぐらいの時に私を24、5歳で呼んだのかと思ったら、よく使えてくれたなって。自分の子供以下で孫よりちょっと上ぐらいの、よく立ててくれたなって。私は使えてもらったから、育てられて許されて今あるんですね。そうしてもらったら、今度使えてもらったら私が誰かに使える番だなと。使えてもらったので私はここまで持ちました。また以前教会には何度も話しますが、書道を教えていた末永さんという方がいましたが、その人は奥さんに使えてもらって、そして神様に使える人生に変えられたというふうに私は理解しています。随分頑固で元軍人だったので、多分プライドも高かったろうなって昔話を聞きましたが、まあ、奥さんはバトル戦ったのではなくて身を低くして使いに使えたと聞いてますので、使えられると心が溶けて、そしてご主人の人生も大酒飲みもやめたし、ヘビースモーカーもやめたし、そして神様に使える人生に変えたのは奥さんが旦那さんに夫婦間で使えたからだなって。多分それ逆でも、ご主人が奥さんに使える、奥さんがご主人に使える、お互いに使える心と姿勢、クリスマスの心、福音の心をいただいた時に少し変わって、だいぶ変わるんじゃないかなと思いました。最近では残念ながら交通事故で召されましたが、言葉は通じませんでしたけど、後ろ姿で分かった宣教師台湾からの陳先生、まあ教会でよく掃除をして、大熊の教会もよく掃除をして、まあ本当はお説教したり人を指導したりする人だったんでしょうが、何でもしますっていう、それを心の中に残りました。この教会も使える人々がいて成り立っている、皆さんもそうですが使えてくださっているので、とってもありがたいです。で、私の母は今元気ですけども、私の母はちょっとややこしいところに最初結婚してきたかも分かりませんが、それで 福音に出会って、まあ神様と私の父に仕える一生を送ったと言ってもおかしくないですね。そして同時に神様に仕える人生に入ったと思います。まあ、皆さんは今仕えなさい、クリスマスの心で生きなさいと言ったら誰に仕えますかという簡単な質問になったら、あ、今は家族でこの人に仕えることかな、職場でこの人に仕えることかな、地域で教会でこういうことをすることかなって、きっと小さな一歩でもそれはクリスマスのイエス様のお心にかなうと思います。今年は4回もコンサートをしたということで私も感慨深かったです。まず遠く、ここで100キロぐらいあるんですかね、相馬郡の小高のチャペルで、実は裏話をしますと、あそこのゴスペルコンサートはピアノを下に下ろすということで、まあ、その前の小高の礼拝の時、男性と女性入れて4人だか5人だか残って、重いんですところがピアノが、え、ピアノってこの重いのって、鉛入れてんじゃないのって、もしかしたら普通のピアノより重いんです。昔の半貝さんが提供したピアノだからかなと思ったんです。でこれは無理だって一回なったんです。ところが、まあ、しずさんがテレビ電話みたいなので指導してくださいピアノをバラせるって、って人体実験じゃないけど、あの筋肉剥がして皮剥がして骨だけにするんだろうかと思って、一つ一つ重たいのがバラバラになってくるんですね。でやっと4人の人でって、まあ、本当のこと言うと私は腰痛めると悪いから手だけ添えたんです。だから実は3人が下ろしたかもしれませんが降りたんですね、びくともしなかったのが。そして下に降りて、いよいよ夕方にかけて3時からのコンサートなので終わると、あのしんしんと、まあ、外は暗かったんですけども、仙台から来た人もいたし、嬉しかったのは近くの、私世界一美味しいラーメン屋だって言ってたんですが、小高チャペルのそばのラーメン屋さんたちも来てくださって、ああいいコンサートになったな。そしてそこでフィリピンから来た宣教師、最近は先週はドイツから来た宣教師、イギリスから来た宣教師など、いや本当にこれ東の国の博士たちが仙台から来たり、近くから来た人もいるけど、ドイツから来たり、あのいろんな人が来てね、お祝いしてるようだなって思ったんです。そして先週はオルガンコンサート、私はこれ欠けてたんです。すっごいこだわりがあったんです。あのロジャー先生っていうのは、震災4年後私ボストンの教会でお話をした時に、私ロジャーの親ですってね、私あの受付でいきなり言われて、ロジャー先生のご両親ボストンだったんですかって話した記憶が、写真も残っているんですけども、あのジュリアードという、まあ、世界最高峰の音大出たオルガニストで、まあ、宣教師なんだけどって、まあ、いろんな話をされて、で私たちは吹雪の峠越えをしてふるさとから出なさいって言われた時に、あの山形米沢に行ったわけですが、その前会津に私と家内が車先へ運転して行ったって、後ろにトラック1台が、夜中の12時にロジャー先生たちが2人3人乗って山ほど物資を積んで、ずっとピタッと私の後ろについてきて、会津でいきなり、まあ、小さなキーボードを弾いてくださったんです。それから東京のキャンプ場に行ったら、今度東京のキャンプ場で演奏してくださったんです。そしてここに来たら、震災で捧げられた、新潟から捧げられたオルガンのコンサートをしてくださった。ファーストベース、セカンドベース、サードベースとしたら、最後のこれがホーム、それが今回の小高の、大熊の倒れたオルガンを起こして、何としても壊れてても音が出ても出なくても絶対これでやってほしいという、すっごいことがあったんです。で私はね、そのオルガン倒れたというか音出ないと悪いんじゃないかって言って、あの持ってきた組み立て式1時間半かかるオルガン運転しては行きましたよ、私ロジャー先生の車でぶつけないように。だけど礼拝堂の隣に最初止めたけど、なるべく遠くに止めて、これを絶対使わせないと、音が出ても出なくてもアールボーンっていう、私25歳で牧師になって26歳で教会堂を建てて、その26歳の時にフランスのヨハネスっていうオルガンを輸入して入れたんですよ。じゃあ東京芸術大学で当時教えていた竹藤豪樹先生が、これがダメだと、教会のバロック調に合わないと送り返してですよ、 そしてドイツからアールボン社っていう受注生産で、アールボンソナタっていうのを入れて、すっごい苦労したんです。こんなめんどくさいことしないといけないかって。ところが、そこで東京芸大の先生が最初のそれが大熊でのコンサートだった。ものすごい迫力だった。それから毎年毎年震災までコンサートをして、たくさんの街の人が来てくれたっけなって全部思い浮かべてたんですね。でところがあのオルガンが、アールボーンのドイツ製のオルガンが倒れて、起こして端っこにあった。力のないこんなか弱い私が家内の助けを借りて、砲弾を後ろに隠してオルガンを引きずって、砲弾のど真ん中に持ってきて、も動かせないと。ロジャー先生が来たら、これで弾くしかないと諦めてもらってね、それでやってもらおうと思ってやって、とか直前まで音がある音が出なかったらしいんですが、急に出たらしいんですけどね。そして1時間半のたっぷり聴かせるオルガンコンサートだったんです。私は痛く感動して、お話する予定はなかったんですが、これまでの私が牧師になってから、かつての大熊町で毎年やって町の人がたくさん来てくれたコンサートで、倒れたオルガンを起こして、そしてビターッとイエス・キリストがくっついてくるように、震災の旅路ロジャー先生がアメリカでご両親とお会いして、そしてファースト、セカンド、サードで今ホームベースで再び蘇ったこのオルガンコンサートけど、誰も住んでない大熊で誰が来るかなと思ったら、本当に若い人が20代みたいな人が続々やってきてですね、大熊の向こうの方に移住して住んでる人、大熊出身の人、私はこれ東の国の博士というよりも羊飼いのコンサートのように思ったんですよ。誰も住んでなくても私たちは信仰で、あの懐かしい忘れられないオルガンを起こして頑張ってねって、ここで弾いて、そしたらこの暗闇の中、どっから集まったのこの人たちって、羊飼いたちが来ましたっていうように、生涯忘れられない大熊町の再建の高らかに、一足早く復興するぞって鐘を鳴らすような夜空の星空で、そういうコンサートになりました。皆さん、今年は特別のクリスマスを送りましょう。それは何かこたこたと飾り付けをするとか、おいしいものを食べるとかというよりも、クリスマスは何ですか、それは福音は何ですか、もう一度見つめて感動して、そしたら今までちょっとあの家族の中で厳しく当たってたけど、まず心でもうこだわらないにしよう、この素晴らしいクリスマスです。もう自分はあの人と会っても何の、あの許しの心を持って和解したいと思ってる、わざわざ謝りに行かなくてもいいけど、何かあったら以前のような態度私はもうしないよって、素晴らしいコンサートです、素晴らしいクリスマスです。私たちはクリスマスを本当の意味で知って、手足に出て動くように実践したいと思います。お祈りをいたしましょう。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日はピリピというギリシャの北の方にあった喜びの教会、素晴らしい教会に福音を知ってほしい。この世にお生まれになったイエス様は、最後は十字架まで、そして天高く上げられて、それに感動してあなたとあなたも仲良くするように、周りの人々もそれを助けて、お互いに助け合う教会になるように、今日は素晴らしいお誕生日をお祝いする、お知らせするアドベント第3週です。イエス様が救いを必要とする私のために、天から地に下り、男の子としてお生まれくださって傷つき、そして弟子たちの足を洗い、十字架で命まで見事に捨てた、この良い知らせ、福音、クリスマスに出会って、私たちもどこかで生かしましょう。今週、職場で、地域で、学校で、家族で、夫婦で、親子で、クリスマスの心を表すような生き方を持ってイエス様をお迎えしたいと思います。それではピアノを大きくしていただきますので、クリスマスの感謝の祈り、また 気になっているあの人この人のこと、そして自分自身がクリスマスを生きるものとなれるように、その他どんなことでも、お近くに座っている方々のことも、声に出せる方は声に出してご一緒にクリスマスのお祈りを捧げましょう。祈りましょう。ハレルヤ。天のお父様、今から共に祈ります。イエス様がこの世界に来られたのは、十字架で命を捨って人々の足を洗い使えるためでした。私たちは使えていただいたので、今日あります、たくさんの人に使えていただきました。なので私たちを身を低くして、置かれた場所で使えるクリスマスとなりますようにお願いします。天のお父様、同時にこの良き知らせを、来週のクリスマス礼拝、イブ礼拝を一人でも多くの方にお知らせできるようにもお願いします。主よ、今日も下田姉妹にたくさんクリスマスの恵みを与えてください。またルツ子姉妹も完全に癒されて手術が成功するように、松本先生も純子先生も神様が続けてお癒しください。天のお父様、どうぞこの教会が北から南までここまで来ました。あなたの守りが、慈しみが、そしてこの救いを伝える教会としてこれからも立ち上げられて用いられていくようによろしくお願いいたします。お祈りいたします。ハレルヤ。天のお父様、クリスマスがなかったら私たちは自己中心を極みまで貫いて、そして悲惨な人生で終わったかもしれませんが、光が来ました。神様が人となって天に執着することなく、クリスマスにお生まれくださいました。クリスマスを見るときに、そこまで身を低くされますかと、どうして私に使えるんですかと、十字架で自らを盾にして命まで落とされるのですかと、けれどもそこから復活して天と地の和解、神様と罪人の和解は人の血をもってお生まれくださった神の独り子によってのみ天と地が結ばれました。この感動を私たちがかみしめて、一人でも多くの方に、誕生日ですよと、イブレハムありますよと、さらにお伝えできますように、同時に私たちがこの置かれた場所で使いなさい、許しなさい、和解して暮らしなさい、それがクリスマスを生きることだと言われたならば、夫婦でプライドを捨てて、親子でもプライドを捨てて、友人と教会員同士でもプライドを捨てて、へりくだった方が勝ちだと、これがクリスマスの精神だと覚えて、ここにいるすべての人が少し変わって、大きく変わって、用いられるように通り置きくだとなって、クリスマスの祝福が誰に伝道説教しなくても、あなたを見ていたらわかるとなるように、どうぞ一人一人を大いに力づけ祝福してください。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天のお父様、クリスマスを歓迎します。心の中にイエス様をお迎えします。十字架に疲れたイエス様を思いながら、使えるものとしてクリスマスをお祝いできるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。